Now starting to Monster Daichi!
松田大地のバスケットボールジャンプ。
バスケットボールジャン
プ。本日ですね、県立久喜高校の方にお邪魔させていただきまして、日本選手権の 3x3 アンダー18でですね、久喜ジムラッツというチームが出場してまして、一昨年に引き続き2連覇を目指してっていうところで、惜しくもちょっと準決勝で敗退という形だったんですけど、今日はちょっとそんな話をですね、お二人交えて対談という形でお届けできればなと思っております。まずはですね、久喜ジムラッツコーチの早川コーチ、よろしくお願いします。
早川です、よろしくお願いします。
あとはですね、OG ですね。
はい、
はい、磯貝レノさん、はい、よろしくお願いします。
磯貝です、よろしくお願いします。
まあ本当にね、昨年いつでしたっけ、こう3人でね話したのって、
12月の末ですかね。
末ぐらいですよね。なんかこう試合がちょうどあって、でその話だったりとか、まあ選手権に出るっていう話だったりとか、ちょうど3人がね同じオンラインサロンに入ってるとかっていうきっかけもあって、うん、でちょうど今 3x3 の大会出ますって話だったり、じゃあせっかくだから会いましょうみたいな話だったりとかっていうのが実現して、1月の今8とか9とかですよね、今日
9日、
ね、9日ですねっていう形で本日対談をさせていただく形となりました。まずですね、埼玉で久喜のジムラッツで、一昨年全国 3x3 アンダー18で優勝っていうところなんですけど、いつぐらいからスタートされたんですか、この 3x3 に力入れようって思ったのって。
3x3 は、今回で、5回
全
国大会出てます。できっかけとしては、はい、たまにクリニックやってもらってる岡田拓也さん、
はい、静岡の、
はい、静岡の岡田拓也さんに紹介してもらって、
はい、
始めました。
なるほど。でも結構やっぱり高校でバスケットってなると5人制のバスケット、まあ、先生のところ もちろん5人制やられていての中で 3x3 という形なんですけど、結構大変じゃないですか、5人制教えながら3人制も教えてってなると。どうですか、
ちょうど 3x3 始めたのがこのレナーの時からなんですけど、
はいはいはいはい、
一番初めも 3x3 よく分からなかったですただチャンスがあったり新しい機会っていうのは私は好きなので、
はい、
子供たちにそういう機会、新しいチャンスがあるんだったら、うん、どんどんトライさせようと思って始めたんですけど、
はい、
やればやるほど別の種目なので、
はい、
だからやっぱり5人制でなかなか思い通りやりたいことはできないこともあるんですけど、はい、でも 3x3 やることによって得られることの方が大きいかなと思って、
あ、なるほど、なるほど、
今も取り組んでます。
なるほど。3人制でやってることが5人制にもつながるとかっていうところですかね。
そうですね。
レナさんどうなんですか、その 3x3 やるってなった時に、はい、なんかこう違和感とかなかったですか、その急になんか3対3の試合出るよみたいな。
最初は本当にまあ、バスケットの延長だと思って行ったんですけど、
うん、
やっぱやってみるとそのもうコンタクトのジャッジの部分とかも変わってきたりとか、はい、結構本当ハードなので、うん、まあ、第一印象としては、うわこれバスケじゃないじゃん、キツみたいな本当に格闘技じゃんっていう感覚がまず一番
です。コンタクトっていうワードが出たんですけど、やっぱり全然違いますか、5人制のコンタクトと比べて。
そうですね、結構かなりハードになってくるかな。
はい、じゃあぶつかってもなかなかファウルが吹かれなかったりとか。
ね、
じゃあ高校生の時から結構接触をするとかっていうのにはやっぱりこう慣れなきゃいけないっていうところは全然違うんですかね。
もともと私自身あんまり、もう早川先生はよく分かってるんですけどコンタクトが本当に嫌いな選手で、入学当初もスクリーンかけられてバーンって当たるじゃないですか、
はい、
まあ、そこでもうプレーやめるぐらいコンタクトがあんまり好きではなかったんですけど、
はい、
まあ、そういう結果きっかけいただいて、
はい、
まあ、3x3 やってから結構なんなら好きになるぐらいになって、結構そこで自分自身もプレースタイルも変わったかなって
、
結構いい方向に進みました、
ね、じゃあそのコンタクトを強くすることによって、はい、まあ、5人制の方にも生きてっていうことですよね、
はい、
で自分のプレーの幅が広がったっていうことですからね、はい、それこそレナさんなんてね、アンダーの18で代表 とかにも選ばれてると思うんですけど、代表とかって活動ってどんな感じなんですか？なんかこう海外行ったりとかもするんですか？
そうですね、まず一番最初本当にそのトライアウトで行って、で代表決まって国内合宿ですぐもうアジア大会で行って参加させていただいて、まあ、その後強化合宿で2カ国練習の方に行かせていただきました。
やっぱりなんかすごいですよね、5人制じゃないところにも日本代表があって、でそこに選ばれてプレーすることができるっていう意味では、やっぱり5人制以外で幅が広がるっていう意味ではすごい魅力的な話ですよね。うん、いやなんかでもその中でやっぱり 3x3 やってるチームってまだまだ少ないじゃないですか、はい、埼玉ってどうなんですか？
埼玉増えてきてます。
あ、そうなんですね、
はい、で男子の方は、はい、クラブチームも入ってきてますし、うん、あとは B リーグのユースチームですね、はいはいはい、こちらアルファズのユースチームも今回参加してきて、うん、出場数はかなり増えてます。
あ、なるほど。じゃあやっぱりそうですね、結構関東圏とかではチーム数とかもすごい増えてきてるイメージあるんですけど、地方はやっぱりなんかこうそんなにこう増えてきてない感じありますけど、なんかあるんですかね、そういう関東だからやりやすいとか地方だからとかってありますか？なんかそのメンバーとか、そう、どうですかね。
そんなことは多分ないと思いますね。
あ、じゃあその3対3だけやってるメンバーとか5対5だけやってるメンバーがいるわけではないってことですよね。
学校によってはもう 3x3 部っていうのも作ってる学校もあるんですけど、
うん、なんか群馬の桐生とかもそうですよ ね、なんか 3x3 からスタートさせて、で今度今5人制でもインターハイとかウィンターとかに出たりとかっていう、うん、まあ、そういう意味では 3x3 でやってることっていうのも全然こう5人制に生かせるっていうところはあるってことですよね。なるほど。いや結構面白いですよね 3x3。 いや僕もこの間女子の男子のアンダー18の試合見させてもらいましたし、まあオリンピックももちろん見させてもらったんですけど、やっぱりこう5人制以上の切り替えの速さじゃないですか、トランジッションだったりとか、はい、どうですか10分間のプレーとかって皆さんやってみて、結構ハードじゃないですか？
そうですね、もう休む暇ないので3人なので、やっぱ展開も速くて、
うん、
ボール外でないと止まんないじゃないですか、
はい、
だからそういうところは結構そのファールで止めたりとか頭も使わなきゃいけない部分もあるので、
なるほど、
結構ハードになってくるかなと思います。
でも、ね、コーチが入れない中で4人でこうローテーションしながら自分でこうコンタクトなんかこうプレーをこうデザインしながらっていうと、はい、やっぱりそういうところも勉強しなきゃいけないってことですよね。ね、なんかやっぱり魅力として結構あると思うんですけど、早川コーチはどうですか、その 3x3 の見どころとか魅力ってどんなところにあると思いますか？
そうですね、あの普通の5人制だとやっぱり、はい、各チーム、まあ、1チーム15人いたとしたら、はい、試合出てる子たちがある程度限られてきて、
うんうん、
主役になれる子なおさら限られてくるんですけど、スレックスの場合1チーム4人なので、はい、しかも全員が必ず出ないと戦えない種目なので、
うん
うん、みんなにチャンスが、成長のチャンスもあるし、でなおかつ自分たちで問題解決しないといけないっていうので、
はい、
うん、すごく魅力的な競技だと思います。
なるほど、まあ、やっぱりこう自分で考えるってなかなかこう小中高とかって、まあ、難しいというか、なんていうんですかね、今の、まあ、だいぶ変わってきたとは思うんですけど、まだまだやっぱりコーチがある程度こういうことやりなさいっていうチームが多いのかなとかって思いますけど、なんか全くそれと真逆のことをやらなきゃいけないわけじゃないですか、自分たちで考えるとかって。だからやっぱりそういうとこってどんな感じでやるんですか、そのレナさんのが4人で試合やるときとかって、
はい、
なんかどういう感じなんですか、そのこういうセットプレーやろうとか、そういうこととかっていうのはなんかどんなタイミングで決めるんですか？
どんなタイミング、まあでも割とその、まあ、動いてる中なんで、はい、やっぱどっかしら穴になったりとかするんで、
うん、
まあ、そういうところひたすら攻めたりだとか、
うん、
あとやっぱなんだろう、そのあんまオフェンスよりもディフェンス重視で、もう切り替えの裏をつくじゃないですけど、
はいはいはいはい、
その切り替えのタイミングでうまくそのズレとか作ってやるってことが多い。あんまりなんかそのセットプレーに固めすぎずって感じ。
じゃあできるだけやっぱりトランジションの質を上げて、はい、でそこで相手の隙をつくっていうところとか、うん、まあ、やっぱりディフェンスのレベルを上げてとかって感じですかね、はい、やっぱりそうなるとやっぱり まあ、バスケってやっぱりトランジッションのスポーツなんで、でそこになれれば5対5にもやっぱり生きてきそうですよね、うん、そういう意味では。なるほど。いやでもだからやっぱり結構 3x3 の練習、まあ、そういう練習メニュー練習ゲームとかってやったりするんですか？練習の中でも。
練習の中 3x3 は 3x3 でも分けちゃってます。
あ、そうなんです
ね。なので毎週水曜と木曜日が、
はい、
4分の1、あとハーフコートしか使えないので、ね、その日は、はいはい、部員の半分はトレーニングだけ、
はい、
で半分は 3x3 だけ。
へえ、
はい、で日替わりでメンバー入れ替えて。
あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあもう 3x3 だけやる日があるんですね。
そうですね。
へえ、レナさんの時もそうでした？
私の時も、はい。
へえ、
そうかな。
でもすれば 3x3 やった記憶はあります、うん、
あ、
大会前とかね、
はい、
まあやっぱりでも、まあ、僕も見てて思いますけど、やっぱり結構足使いますしコンタクトもあるんで、うん、やっぱり大変っすよね本当。なるほど。いや、え、ちなみに皆さん今どんなことをやられてるんですか？今もう大学4年生ですよね、はい、日常でしたっけ？
日常のバスケ部に所属してたんですけど、
はい、
いろいろ相模原の、うん、今はその相模原プロセスっていう、うん、まだアマチュアなんですけど、うんうん、今そのチームに所属させていただいてて。
なるほど。
今はそこでプレーして
ます。プレーしてるっていうのは大学中でもそこのチームに入ってプレーしてる、
はいはい、
なんかカフェとかもやってますよね？
あ、そうですね、一応そのチームで運営しているその飲食店、はい、カフェ&バーなんですけど、うん、こちらの店長をやらせていただいてます。
店長もやってるんですか？
、はい、
大学生なのに店長もやってるんですか、はい、すごくないですか？プレイもして大学生で三足のわらじ履いてるんですか？
そうですね、はい、他の人にはない経験をさせていただいてます。
すごいですね。どこに行ったら見れます？プレイは。
で、あと一応今はそのプレミアの方には参入してないので、うん、まあ、これからそのチームでジャパンツアーだったりっていうのは、うん、はい、参戦していきたいなって思ってるところ。
なるほど、はい、ジャパンツアーっていつ頃からあるんですか？そのシーズン的に。
シーズン4月入って
からなんかスタートする感じですか？はい、じゃあそのあたりになったレアさんのプレーも見れると、
はい、
うん、なるほど。で、見れない方はぜひカフェの方に、
はい、もうぜひ
行っていただいて、はい、じゃあ次回はね、あのカフェに行ったお話を、
はい、
カフェで収録をね、
はい、
させてもらえたらと思うんですけど、はい、いや、なんかそんな話でまあやっぱり 3x3 のアンダー18っていうところにやっぱりすごいこう力を入れられてるっていうところだったり、うん、やっぱり今後やっぱりこうオリンピックの種目になってもっともっとことフォーカスされる種目だと思うんで、なんかその辺の魅力をまたお届けできたらと思うんで、ぜひこう続編をやらせてもらえたらなと思う。よろしいですか？
わかりました。
ありがとうございます。じゃあレナさんもカフェで、
はい
はい、次回はぜひ行
ってください。はい、お願いします。
はい、ありがとうございます。今日はすいません、ちょっと急なタイミングで撮らせていただきました。またぜひよろしくお願いします、は
い、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。